ミッドナイトグーココ。皆様こんばんは。第96回目ミッドナイトグーココのお時間です。パーソナリティは私竹村さと子が京都三条ラジオカフェからお届けしています。本来であればゲストさんにお越しいただいてお話をしていただく、もうそういう形だったんですけどね、4月からはコロナの影響もあり3密を避けてゲスト様はお呼びせず私一人で今日もお送りいたします。世の中ね、もう何でもかんでもリモートリモートね、それがもうある程度ね成立しちゃってますよね。もう何でもズーム会議とかも流行っちゃいましたしね、まあ、もちろんそこで飲み会やっちゃったり、まあ、オンラインの中でですけどね。なので今回この今日はスタジオ来させていただきましたがね、実は2回ほど私もあのリモート放送なるものをさせていただいたんですが、なんかねちょっとやっぱ思うようなねクリアな音にはならずね、今ねこれ実はマスクしてるんですけども、このマスクしてたらちょっともしかして音がこもってるかもしれないんですが、やはりスタジオどうですか、音綺麗でしょ、私の声も綺麗でしょ。あ、今ミキサーさんが横でうんうん言ってくれはったそんな感じなんですがはい、今日もスタジオ来ておりますのでね、ぜひ30分間聞いていただけたらと思います。コロナまだまだ心配しつつもね、明るい未来に向けて、まあ、頑張るしかない。そうね、何か耳寄り情報があればファックス 075-275-9494 まで、メールなら955@jis-post.com までお待ちしております。令和2年9月18日金曜日、ねえねえ、ほんと朝夕涼しくなってません？うん、今私一人だからミキサーさんにふんふんって言ってもらったらありがたい仕事してあるからごめんねそう、秋を待ちわびてた人多いと思うんですけれども、つい先日までめちゃくちゃ暑かった。うん、でもね今年夏短くなかったですかね、そんな印象なんですよ。だってほんと、うん、クーラーつけたのも割とまあ長い長い梅雨があったでしょ。で、雨も結構多かったから、そこでこのなんかコロナコロナ言ってる間に、こもってる人も多かったと思うし、という間にね、秋になっちゃってますよね。もう熱中症熱中症って言ってたのが、ほんとつい先月はすごい言ってたんですけど、もうここでね、秋に近づいたのがひしひしと感じますね。うん。秋のモードのお洋服なんかが、こうね、ブティックお店とかにもね、ショップ並んでますもんね。秋なんだなと思います。まあ、秋はね、私も大好きなんです。秋好きな人きっと多いんですよね。うん。手指の消毒とか、ね、マスクをがっつりやってた、この夏、あの暑い、ムシムシしたね、お顔がただれたりする人もいたかと思うんですけども、マスクの暑さとか、まあ、そういう汗ばむ季節を乗り越えてやっと涼しい季節になるのでね、うん、そして、まあ、何よりも自分なりにコロナ対策慣れてきた、それが大きいかもしれないですね。うん、前はねこうなんかこうぎこちなくマスクしてたとか手指の消毒してたっていう、ね、3月4月慣れないこともあったんですが、不思議と今となってはお店で消毒して食べる前に必ずアルコール除菌してからとか、で、人と密接にならないように、ちょっと距離を置く。まさにソーシャルディスタンス。そんな感じがうまくできてると思います。さあ、この番組、まあ、本当に京都、今私いるんですけれども、私ちょっと神戸と京都とうろうろうろしてる人なので、こんな京都が、まあね、一つずつ一つずつ秋に近づくと楽しいことも増えてくるかなと思いながら、ね。この番組させていただきます。30分間どうぞお付き合いください。この番組は京都でナンバーワンのポスティング会社日本情報サービスと京都ピザカフェ竹村の協力でお送りいたします。
京都伏見に出汁を使ったジャパニーズピザのお店ができたんだって。その名もピザカフェ竹村。出汁ソムリエであり出汁マイスターであるオーナーがピザ生地に出汁を練り込んだジャパニーズピザ、ほぼすべてのお料理にお出汁を使ってあるので味わい深いと評判です。場所は伏見区中島外山町18番地。今すぐ食べに行かなくちゃ。ピザカフェ竹村で検索。
本当さっきもちょっと言ったんですけど、コロナ一色だったこの数ヶ月、生活様式も変わりましたね。もちらっとさっきも言いましたが、ソーシャルディスタンス、皆さんどうですか？定着しましたか？こうお買い物行ってもね、コンビニ行ってもね、ちょっと距離を置いてレジ待ちをするとか、うん、そこはまあこれいつまで続くのかなって心配してたんですけども、なんかね、菅総理大臣に変わりましたでしょ。まあ、令和になって、まあ、うん、コロナがやってきて、ちょっともう安倍さんがね、ご病気の都合で、総理を降りられて、そして、本当に、菅義偉さんですかね、が総理になられました。うん。なので、ちょっとこう、コロナに対してもですけれども、政策もね、引き続きのとこもあるんですけれども、何よりも、この GoTo キャンペーンというのがね、東京除外されてましたけれども、うん、その除外がね、解除になったということで、もうなんか今日からもう東京方面とかですね、GoTo トラベルの、そういった予約も開始受付、なりましたよね。なので、軽い未来へ向けてというか、まあ、以前のようには、まあ、なかなかならない中でも、楽しい、こう毎日がこう何かこう鬱憤溜まってるような、そういったものよりもステイホームもまあいいこともいっぱいあったんですけれども、外へ向けてね、頑張っていけたらなーなんて思っています。うん、お仕事環境だったり食事の環境だったりね、もう本当親しい人以外とはやっぱりまだね、極端にもう濃い濃い密度の高いチュッチュするようなことはね、避けないといけないんですけれども、やっぱりマスクとか手指の消毒とか、そういったことは、まあ、ルールとしてね、自分の中で自分を守るため、そして家族を守るためには、そういったね、気持ちでやっていけたらなって思います。うん。でも、本当テレビでも少しずつ感染者数ね、減ってきてるっていうような報道になってきてますよね。でも本当にみんなが、わあ、感染者が何百人だとか言うっていう不安にこう負けそうになってた頃よりは、やっぱり少しずつ良くなってますよね。うん、さあ、そんな中で、この30分言ってる間にもうね、7分半ぐらい過ぎたんですけれども、うん、何を話そうかなって思った中で、近況報告。まずですね、先日、東京に住んでいる私の娘が、お友達の結婚式、まあ、神戸のね、チャペルで、ハバランド、まあ、メリケンパークのあの、教会でですね、お友達が結婚式をするということで、東京から、やっとこうね、ちょっと移動して、帰ってきたというか、家には帰ってきてないんですけれども、本当にその、お式のためだけに、ちょっと来て、受付して、まあ、式出て、で、帰っていくというようなことだったんですが、うん、やっぱりもう東京に住んでる娘、ねえ、お正月以来会えなかったんですよ、私も。うん、9ヶ月ぶりぐらいに顔を見てね、安心しました。以前だったら、もっと気軽にね、うん、ゴールデンウィークとか、お盆とか、お正月とかって年に何回か会える状況だったんですけれども、やっぱりコロナのせいでね、そういったことも、うん、抑制されてたんですが、会えて何よりでした。うん、娘はね、今ちょうど26歳。あ、ミキサーさん何歳ですか？31? あれ、若く見えます。31歳のミキサさん、とっても可愛らしい方なんですけれども、うちの娘は26歳なんですよ。あのね、娘、私に似てポチャっとしてるんです。でね、そんな娘なんですが、なんかコロナでまた余計に太ってたんですね。で、リモート？お仕事もリモートなので、うん、太っちゃったわー、言ってました。でも、彼氏さんがいるんですけどね、彼氏に、それ以上は太らないでねって言われたよって言ったから、そらせやろって、それ以上太ったらあかんってって言いました。でもね、私自身が10キロ太ったって前から言ってるんですけど、10キロ太っちゃったんで、この10キロなんとか戻そうと思っても、もう私はもう何をやっても痩せないお年頃になってしまったので、ダイエットの鬼、ま、ダイエットをするま、あれやこれやとずっとやってきてはいる中で、結局のところ太ってるので、成功してるから、その、なんとも説得力がないんですが、私がやってきたダイエットの中で、そうですね、まあ、一番極端に2ヶ月で、 まあ、痩せることができたパーソナルトレーニング。今はね、それ頑張ったためかどうかちょっとね、五十肩になっちゃったりとか、膝関節痛いから、それはもう運動することは今できません。で、まして私ね、食事制限ができない人なんです。うん。で、今日今ここに来る前にも、手ごねハンバーグというかね、大田原ハンバーグと、あと、サーロインステーキのセット食べてきました。なのでお腹いっぱいで今ホクホクしてるんですけど、私ってダイエット中だったとか思いながら、いやダイエットこれしてへんやろっていうね、結果的にダイエット痩せてないからやってないっていう感じなんですが、あと今なんだろう、あれチャコールバターコーヒー、うん、そういうダイエット方法があるんですよ。なんかね、食欲を抑える働きあるこうバターのこんがりしたパンの焼けるようなあんな美味しい香りのするコーヒーが食欲を抑えてくれるんです。まあ、それも飲んでます。あと、このラジオにも、ゲストで出演していただいたことがある、京都が誇る美魔女の柴田薫さんプロデュースの、グリーンモーニングスムージー。あれなんかも、1ダース買っちゃいました。飲んでます。はい。飲めないと言うて、飲んでます。それも飲んでます。あと、そうですね、食物繊維なんかも飲んだりして。うん。で、とにかく食欲が抑えられて、で、置き換えのスムージー飲んで、ビタミンとかも補給して、プロテインなんかも飲んだりね。で、女性用のプロテインなんかなので、こう、ビタミンとか入ってるんですよ。だからお肌にもいいわとか言って、それも飲んでね。で、あれこれ飲んでたら、お腹パンパンになっちゃって、その上でご飯食べてたら、そら胃も小さくならへんわっていう、結果的に、太ってる私あかんやんと思うんですが、まあ、そんな、私の、秋迎えることで食欲の秋突入するということは、まあ、イメージつきますよね。夏に痩せられなかった私が秋へ突入、美味しいものが秋にはいっぱい、あーって言ってる間に冬が来る、そして春が来て夏になってまた焦るっていうか、これあかんやんっていう、どこかで痩せないとこれ全然太る一方ですよね。これなんかダイエットラジオみたいなやつですけど、いやこのね、痩せないということはもう私の一つの自信にもなってきてるので、この痩せないということは良いことでは決してないですよ。で、この10月に私会社の健康診断もありますから、それまでにね、今から3キロ、いや、10月の末までに5キロ頑張って痩せます。なので、来月ラジオ来るまでに5キロ痩せたでって言えるように頑張ります。無理みたいな顔で見ないでさあね、皆さんね、この秋に向けてやりたいことってありますか？さっきね、ここ来るまでにちょっとテレビのね、車の中で放送聞いてたんですが、この近くの有馬温泉、高級温泉街というイメージの有馬温泉っていう風に、まあ、テレビでおっしゃってたんですが、有馬温泉はやっとね、人がやっぱり戻ってきたみたいです。GoTo トラベルの影響もありますし、足湯できる金の湯っていうのがあるんですが、そこがね、なんかもう足湯で、まあ夏はみんな足温めたくないから、まあ必然的に減ってたのかもしれないですが、やっとコロナの影響がちょっとまあ下火になって、皆さんも足を運べるようになってきた。うん、いいことだなって思います。私も温泉大好きなんでね、痩せたら行ってみようかな。今ちょっとぽっちゃりしてるまんま行ったってね、なんかね、こうね、やっぱね、お湯がたくさんなくなるでしょ、ドボンって使ったらそういうのもあるかもしれないですね。うん、まあそんな私なんですが、私の場合もね、食べるだけじゃないんです。食に関しての趣味がかなり深くて、作るのも好きなんですよ。で、それを食べてもらうことも好きなので、もう何かしらこう食べる方向に向けてこう作って、それを誰かに食べてもらうっていうのをこうちょっと日々しちゃうので、どうしてもね、こう自分が食べるだけで終わらないんでね、周りの人も迷惑してる可能性もあったりするんですが、で、佐藤ちゃんがまあ運営してますピザカフェ竹村、私もともとは、まあ、日本情報サービス取締役で、今はもう現役でございます。広告宣伝のプロではあるんですが、その中の一つとして飲食事業部のピザカフェ竹村を京都伏見区にオープンして、そうですね、まだ1年経っていません。昨年11月23日に京都市伏見区 中島外山町18番地に、ピザカフェ竹村をオープンしたんですが、コロナがやってきてしまいましてね去年オープンした時はまさかこんなコロナが来るとは思っていませんでした。なので、11月12月1月2月3月なんてもう本当に予約が取れないお店になって、やったーだバッツァイバッツァイって感じで、お客様に本当お断りすることも入れませんのでというふうにランチ回ってたこともあるんですが、4月にコロナがやってきました。で4月5月で5月にはやっぱり私どもピザのお店ですからね、予定通り5月には近隣へのデリバリーを開始したんです。本当にそれでもお店の拠点がね、伏見区中島外山町18番地なので、その近隣に、3キロ圏内であったりとか、そんなに遠くまでは行けない、それがもう私のもっぱらの悩みでありました。イートインという拠点を作ってからデリバリー、これも計画通り、そして次に実は、私ども、企画しているイベントじゃないな、企画している新事業があります。今計画中なんですが、今ね目標は年内11月12月にはスタートさせたいと思っている企画があります。それはおそらく京都初ではあるんですね。で日本初かっていうとそこまではちょっと今のところは日本初ぐらいの勢いなんですが、このピザの業界で京都初というものを企画中でございます。ねえ、もう詳細が言いたい、伝えたい。伝えたいんだけども、まだ今制作中、企画中の段階で、私が今ここでプラーって言っちゃうとですね、ダメなので、もうちょっとだけ黙っときます。むずむずします。言いたくてむずむずするんですけれども。なので、ピザカフェ竹村にまだ来られた方、来られた方じゃなくて、来たことがない方。またね、ぜひネットでも調べてみてください。ピザカフェ竹村がどんなお店なのかっていうのはね、実は私、さとちゃんは、だしソムリエで、だしマイスターで、お米ソムリエで、チーズソムリエで、食用オイルマイスターでっていうのは、食の資格を十何種類持ってて、自分で何が今、頭の中で浮かんだ自分の資格がちょっと思い出せないぐらい、いろいろ食べるものに関しての資格を持っているんですけれども、その私がプロデュースしたお店、まず隠し味がお出汁なんですね。京都生まれのジャパニーズピザ、それが食べられる唯一のお店がピザカフェ竹村です。京都に生まれて京都で育っていく、そのピザを皆様にご提供したいという思いでお店をオープンしました。冒頭でも言いましたように、コロナの、影響っていうものは飲食店の方々にはとても大きなこと で本当に私どもでも広告宣伝というお仕事を知っていると、広告宣伝の方に、やっぱり費用とか回せないお客様だってたくさんクライアント様の中にはいらっしゃいます。逆に不動産関係の方々にとってはやっぱり今この動きが、大きくて、宣伝をもっとしたいとか紙媒体でのお仕事のご依頼とかたくさん来ています。でも本当に飲食店だけじゃなく小さな個人で頑張ってらっしゃるお店様にとってこのコロナは笑い飛ばせない大きな大きな問題だなっていうことも実感しています。だからみんなで頑張っていけたらなと思います。そんな中でアルバイトさん募集してます。事業を拡大といいますか、次に企画していることはやっぱり、外へ向けてやっていくことなので、クックビズさんっていうね飲食店の求人募集の中で詳しく出てますので、もし、ご興味がある方で、やる気いっぱいの人、飲食に携わりたいなっていう方は、そっちの方見ていただけたらなと思います。で それに関してそうですね、バイトさんであったり、社員さんであったりっていうのをご応募お待ちしているんですが、面接はやはり私と、担当者とでさせていただくんですが、実践でね、お店もちろんイートインもやってます。そのイートインで接客っていうのはすごく大事な部分なので、そうですね、サービスウォーター、お水を提供していただくというスタイルのこうお出しして、いらっしゃいませって、何名様でしょうか、どうぞこちらお座りいただけますかって言って座っていただいてからの一連のところをちょっとね、シミュレーションというか、そういった面接をちょっとしてもらったり、実践で、パッとその場でねしていただくんです。その何が、その飲食店にもちろん経験されてたらその辺スムーズです。でも私が見ているのは、飲食店に携わってなくてもその方の笑顔だったりとか、物腰だったりとか、こう伝えたいなっていうキラキラした目とか、いい方だな、は素敵だなって思う方を見せていただいております。なので素敵だなと思う方はやっぱり、一緒に働きたいなって思っています。どんどんね、ご応募いただけたらと思います。さあ、それで私ね、さっき、ここへ来る前に食べてきた、なんでまた食べる話ねって思うんですけど、ハンバーグなんですけれども、実は私どものお店でもデリバリーでハンバーグをお出ししてます。煮込みハンバーグ、ピザ屋さんやのにハンバーグだんっていうところなんですが、ピザもありますし、お出汁、私ね、出汁ソムリエでしょ、だからお出汁を隠し味にしてます。でもそのパスタに関してはスープで、カルボナーラだったり、スープで、明太子クリームだったり、スープでキノコペペロンチーノというふうに、スープでということで、全てスープ仕立てです。それは実はお出汁なんですね。お出汁を大切に考えているので、それもしかもパスタとかピザって普通こうイタリアン系でね思うところなんですが、私のお店では一番出汁をたっぷり効かせたスープでカルボナーラ、一番人気ですかね。あ、スープでエビクリームがパスタでは一番人気かもしれません。その和と洋の融合、ほとんど食べたらもう全くお出汁というよりもそれが旨味成分なので、なんとも言えない、あっさりしてるのに濃厚な、でも濃厚なんだけど後味がすっきりしてるっていう、そんなパスタたちがあります。でピザもふわっともちっと美味しいピザ焼き上げますので、ぜひ食べに伏見区に来ていただけたらな、と思ってます。でハンバーグはデリバリーのサイドメニューの中に入ってます。サイドメニューで、煮込みハンバーグ結構皆さんご注文いただきます。リピーターさんもいてくださるので、頑張って、特製の、オリジナルハンバーグお作りしています。11月12月からねスタートしようとしている企画の中では、またこれ、これを言ってもいいかな、それも飲食の食べ物関係なのですが、その中ではそうですね、ローストチキンというかチキンステーキ的なものもちょっと新メニューで盛り込もうかななんて思っております。ここまで来たらもうさとちゃんいつも食べてばっかりやろうっていうの分かったと思います。そうなんです、実はさとちゃんも食べてばっかりです。なのでダイエットで実はね、痩せなきゃと思って、キャビステーションって知ってます？皆さん、エステとかでキャビテーションでこう痩せる脂肪、こう体のこう脂肪分をこう柔らかくするやつ、あれのね家庭用のいいやつちょっとね今注文しちゃいました。それもね買っては使わないと意味がないので、ちょっと注文しましたので、皆さん私がまたそれでね今度のラジオまでに、痩せていたら、そのキャビテーションのおかげだと思っていただけたらと思います。いろんなお話満載ですが、それではここでビーズカフェ竹室からのお知らせです。
京都生まれのジャパニーズピザのお店が伏見区中島外山町18番地にできました。 だしソムリエのオーナーが完全オリジナルレシピで開発したお料理の数々、ピザデディップやピザデバーガー、スープデパスタシリーズなどなど、ありそうでなかった驚きのお料理がたくさん。だしにこだわり、粉にこだわり、焼きにもこだわったピザのお店、ピザカフェ竹村へ今すぐ GO！
番組の後半ではいつもは一番大切な人へのありがとうのお手紙コーナーなんですが、今回もゲスト様はお呼びしていないので、メッセージをいただいた方の質問コーナーにいたします。題して突然ですが相談です。はいはい、どうぞどうぞどうぞ。でもね、これ的外れな回答したら本当にごめんなさい。メッセージくださる方本当にありがとうございます。前置きしておきますけども、なんか思ってる答えが出てこない可能性もありますが、お許しください。ではご紹介しますね。さとちゃんこんばんは。最近 SNS やネットで誹謗中傷して言いたい放題のコメントをよく見かけると、いろいろ考えるようになりました。言われる人の気持ちもですが、なんでこんな時代になったのかなと、平気で人を陥れる傾向が増えているように思います。結構自殺者も出てるので、さとちゃんはどう思いますか。40歳女性 Y さん、ありがとうございます。そうですね、それは私も思ってました。本当にちょっと書いてありましたけど、その自殺者さんが出てるということなんですけど、本当それは芸能界でもねえ、ちらほら聞きますね。テレビは番組の影響で、ネットで書き込まれたことが気になってしまってっていうのもあったりと、ここは本当にそんな今時代になってしまったっていうのが私もすごく心配しているところで、ちらっとね、その今日もネットニュース見てて、これは普通に番組、新しい番組で、その春に向けての番組を収録するのに、ある女優さんが、その出演を断ったっていう記事なんですけども、記事ってもそんなに大きな記事ではないのかもしれない。その読んでると、そういうなんか辛い、思い、その女優さんのことは何も考えずに、その記事の人がなんかね、悪く書いてらっしゃる。でもね、私はその女優さんのこと不安で、いろんな事情があってそういう答えを出したのはなんとなくこうわかるんです。ただそれをそうやって記事にする人の、なんだろうな、ちょっとこう悪い書き方によって人が振り回されてしまうということを考えると、やっぱりそういう書き方も考えてほしいなって私は思います。なので皆さんも SNS で傷ついたりっていうことあると思うんで、そこは全部を全部受け止めないで、そこは SNS の世界と自分の現実との違いを考えてほしいなと思います。はい、40歳女性 Y さん、私も本当にそう思います。やめた方がいいなと思いますので、そういう社会になっていけばいいなと思います。いろいろある人生でございますね。これからもあり続ける、そのコロナのこともそうです。影響はね、いっぱいあります。この戦うという大げさかもしれませんが、人生にはどうしようもないことって出てきます。でも自分が悔いのない状態でやっぱりいつもいたい、そこだと思います。そして、周りに惑わされることもあるかもしれません。でもしっかり自分を持っていてほしいと思います。それでは次回のミッドナイト空港、9月は今日でしたね。はい、10月にお会いいたしましょう。この番組は京都でナンバーワンのポスティング会社、日本情報サービスと京都ピザカフェ竹村の協力でお送りしました。